ちょっとね、やってしまいまして。まあ、このラジオね、毎週日曜日23時からね、お送りしてるんですけども、まあちょっとね、昼間から動いていたせいか、まあちょっとね、うとうとしちゃったんだよね。それで、気がついたら、ね、ちょっとうたた寝していて、で、22時55分にね、はっとね、気がつくということで、まあね、23時の、まあ5分前にね、起きたという、そんな状況でね、ちょっとこの放送を始めまして。なので、頭が全く回ってないよね。こんなにも回んないものかと、いうのが一つ。あと、いつもね、ラジオの前の日っていうのは、オナニーをしないっていう風に決めてるんだけども、やっぱオナニーね、しているのとしてないのと、やっぱそのね、次の日のね、トークのね、やっぱそのキレってのは違うんだよね。だから溜めてた方がキレがいいというのがあるんだけど、昨日全然、なんか土曜日とか、そういう意識がなくてね、オナニーしちゃったんだよね。だからこのね、ダブルでね、ちょっとラジオに対してちょっとマイナスなね、要因があって。で、今こうやって生放送始めるにあたって、何から喋ったらいいんだろうっていうね、全く出てこないっていう。まあ、そんな感じにね、陥ってましたけども、いや、大丈夫ですよ。こうやってちゃんと喋れましたから。もうこれからどんどんどんどんエンジン上がっていくっていうことでね、今日もやっていきたいと思うので、で、いつもだったらね、このぐらいの週っていうのかな。まあ、4月入ってとか、まあ、1月、1月、4月、まあ、7月、10月、わかりませんけども、ね、9月、まあ、その、アニメが始まる週って、あるじゃない？アニメが始まる月。それで、そこから1週間、2週間経ってくると、まあ、大体いつもアニメの話をね、まあ、するわけですよ、このラジオ。っていうのも、まあ、大体アニメしか見てないんだよねって。他に何したのって言うと、いや、アニメしか見てないんだけどっていうね。そういうタイミングなんでね。ちょっとアニメの話も軽くしたいんだけどね。まあそんなのもしつつ、あとはまあ他にね、まあ意外と、いつも仕事をね、してた頃は休みの日ね、まあ限られた休みしかないですけども、そのところにね、アニメを見ると入れちゃうから、アニメね、見て一週間終わっちゃうってなっちゃうんだけど、今はね、エブリデイ、ホリデイなんでね。まあ他にもね、やることはいっぱいありましたからね。そんな話もね、できるかなと思いますんでね。今日も1時間ね、ご視聴いただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネットラジ、パーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなわけで、ようやく少しね、頭が回転してきたというか、脳に酸素が来たというかね、そんな感じになってきましたけども。で、今日は、まあね、話すこともいくつかありますんでね、で、まあアニメの話少ししたいんだけど、アニメの話って、あんまり興味ないっていう人がね、多いんだよね。この童貞ネットっていう、童貞はみんなアニメが好きだろうってね、思ってるんだけど、そうでもないっていうね、ことなんだよね。何してんのっていう、逆に俺もうアニメがまずメインになってるじゃない、大体。だからアニメ見ないと他みんな何してるんだろうってね、思っちゃうところがありますけど、まあアニメの話軽くだけね、ちょっとさせてもらって、で、あとはちょろちょろと、面白い、ね、面白おかしい話をね、やっていきたいと思いますんでね。で、お便りとかもね、お待ちしてますので、何かあればね、お便りいただければと思います。お便りの方は掲示板かメールでお待ちしております。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその6っていうところにね、お便りいただきますか。あとはメールですね。メールアドレスは、radio@童貞.net。 radio@doutei.net、こちらまでお待ちしています。で、あとホームページの右上のところにメールフォームってところもありますので、そちらからでもメール送れるようになっております。で、リアルタイムであれば掲示板で事前にいただけるんであればね、メールでいただければと思います。じゃあそんなんで、あまり好評じゃないアニメの話、サクッとだけね、させてもらって。で、なんで、いつもね、パル結構アニメの話したがるじゃないと。なんで今日サクッと話して終わるのっていう話なんだけど、今回ね、結構アニメを、がっつり見てる部分がありまして。なので、せっかくなんでね、アニメレビューの回っていうのを、また別でお送りしたいなと思ってますので、これは通常の放送とは別枠でね、撮ってでやっていきたいと思うので、ここでね、詳しくお話はしますので、今日は本当に軽く、本当にジャブなんですけどね、だけ、ちょっとアニメの話をね、2、3分でしたいと思うんですけど、今期ね、アニメ結構、やってまして、で、相変わらず25本から30本ぐらい、ガーッと見て、で、そこからね、いいなと思ったのを継続視聴していきつつ、これはちょっと違うかなっていうのをね、ちょっと途中で切りつつみたいな感じでね、厳選していって、残るのが10本から15本って感じだと思うんですけど、で、一応ね、今の時点で、これは見といた方がいいんじゃないのとかね、そういうのもあるんだけども、おすすめとしては、俺物語。あとは、ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。あとは、教会の輪廻。この辺なんだよね。詳しくは、後日、アニメレビューのコーナーでね、なんで面白いのかなんてのはね、言っていきますけども。で、他にね、番外編として、今までやってきたね、1期とか2期とか、あったアニメで、今回、3期で始まりました。ハイスクール DD とかね、ありますけど、毎回のことですけども、ハイスクール DD でね、オナニーするっていうね、このパターン、1回はやるんだよね。そのさ、始まったら終わるまでの、ワンクールの間で、1回はハイスクール DD でね、抜くっていうのがね、儀式になってますけども、もうすでにね、私、ハイスクール DD、新しいシリーズでね、オナニーはね、済んでますからね。で、そんなオナニーがはかどりそうな、アニメもありますし、で、今回、また、オナニー、他のね、アニメでもちょっとおっしゃってましてね、ハイスクール DD だけじゃないと。他に何があるのっていうと、そのダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか、こと、ね、ダンマチ、ね、略すとそういう呼び方してるんですけども、ダンマチのヘスティアちゃんっていうね、神様、これがエロくて、ね、エロくてっていうか、ロリ巨乳なんだよね。ロリに目覚めてしまうのか、とうとう俺も、ということでね、今ネットじゃすごい賑わってんだよね。そのヘスティアちゃんの服装っていうのかな、これがさ画期的でさ、ググってもらうと一発で出ると思うんだけど、ヘスティアちゃん、なんかちょっとね、青い紐をねつけてるんだわ、ね、青い紐つけてるって何って言うんだけどさ、そのおっぱいの下に、青い紐が食い込むように、なんか腕と胴体をその青い紐で結んでるんだよね。謎でしょ。百聞は一見にしかずって、あんな紐の使い方をした服装っていうのが多分今までこの世に出てなかったからさ、これはさすがに俺もラジオで話すことは難しいかなと思うから、一応検索するにあたっては霊の紐、もうみんながあのヘスティアちゃんの紐に関してもうすごい紐だと、ね、もう話題の紐ってなってるから、もうみんながみんな、ね、紐の話していたからこそ、霊の紐っていうだけでね、通じるようになってきてますから、検索するのは霊の紐と検索してもらうと、多分一発でヘスティアちゃんのね、紐っていうのがね、すぐわかるかなと思うので、この辺、この断末に関してはね、内容も、その キャラの可愛さもね、全てがいい状況かなと思いますから。まあね、ちょっとヘスティアちゃんで抜くっていうのはね、ほんと一番最低な行為かなと思うけども、いや、ロリ巨乳っていうのはあんなに破壊力があるのかと、あんなに愛らしくてさらにちょっとエロいっていうね。まあヘスティアちゃん自体がエロさを出してるわけじゃないんだけど、仕方ないね、そのぐらいの巨乳ね。まあ難しいところですね。まあそんなんでね、もう日々することがねないというかね、何したらいいんだろうってなった時にはオナニーするっていうね、そんななってますから。まあね、過剰なオナニーになってますからね。まあそんな話ばっかりになっちゃうんですけども、いや、そんなぐらいね。あとはね、さっき言ったラインナップに関しては後日、多分今週このアニメのね、放送に関しては、まあ、ちょっと録音しようかなと思ってますから、まあ、今週中か来週頭かにはね、アップできるんじゃないかなと思いますからね。アニメファンの人はね、ちょっとお楽しみにしていただければと思います。じゃあね、今日のお話、まあ、今週あったお話なんかをね、まあ、大体していくところなんですけども、最近さ、首と肩が痛くて、これがね、半端なく痛いのよ。まあ、いつからね、この首とか肩って痛いのっていうと、いつだろうね。でも、小学生ぐらいからは、肩こりは激しかったわけ。で、まあ、目が悪いんだよね。もう、小学校1年生時点で多分、視力が 1.0 ぐらいだったんだよね。で、ガンガンそこから落ちてって、で、小学校4年生でメガネかけ始めたから、まあ、目が悪いっていうのとか、まあ、眼精疲労とか、まあ、姿勢が悪いとか、そういうので、まず肩こりっていうのはね、もうちっちゃい頃から肩こってて、もう俺がスーパーファミコンでゲームした後、もう肩がバキバキになっちゃってね、母親にね、肩揉んでもらってたからね、ゲームした後肩揉んでもらうってギャグかよって思うと思うんだけど、いや、ほんとね、いや、普通にやってる分には問題ないのよ。たまに、なんだろう、よくね、やばくなるのが、ウィザードリーシリーズをやった後、なんかもう感覚がなくなってくんの。肩の感覚。よくわかんないんだよ、あれは。で、その後は、ちょっと肩揉んでもらったりとかしてね、なんだこれっていうね。親の肩をも、ね、揉むべきでしょうと。子供なんだからと。いつもね、こうやって、働いてもいないところをね、美味しいご飯作ってくれてありがとうと。そういう感謝の気持ちで肩を揉めというところなのに、ね、ゲームして疲れちゃった。ね、肩痛いんだ。揉んでくれやってね。そんな小学生っていうのもあったりとか。あとは多分小学生の頃に、ゴーカートとかってあるじゃない。まあ、頃ちっちゃい頃結構ね、そういうの行きたかったりするからさ。で、ゴーカート行って乗ってたんだけど、なんかね、俺が悪いわけじゃなくて、後ろのなんかやつがさ、追突してきてさ、それでガックンってなって少しムチ打ちっぽくなったんだよね。特に病院行かなかったんだけど、そこからまあ首と肩両方ともさらに悪化した感じっていうのと、あとはうちの父親がさ、首を鳴らす人だったんだよね。で、バキバキバキバキって鳴らすの。これがさ、ちっちゃい頃ってかっこよく見えんだよね。まあ、ドラゴンボールとかもそうだけどさ、もう指をさ、ボキボキボキボキって鳴らしたりとか、ドラゴンボールも首を鳴らしたりとかあるじゃない？かっこいいなって思っちゃうんだよね。多分ここをかっこいいなって思う人と、なんかタバコ吸ってんのかっこいいなとかね、思ってる人とか、まあ近いものがあるんだろうね。全く違うベクトルなんだろうけど。で、俺はタバコには走らないでね、もう首ボキ、ね、これに走っちゃった部分があって。で、首をそこでね、鳴らしちゃってたんだよね。中学生ぐらいから多分鳴らしてたと思うんだよね。あとは、中学生の頃に、まあバスケ部ね、まあ1年生の時は入ったんだけども、その時腰やっちゃってね、腰のヘルニア、椎間板ヘルニアやっちゃって、腰も痛めちゃうっていうね。だから、なんかもう腰、首、肩、ね、この辺もう全部悪いわけ。痛いわけ。で、これはもう慢性的にもそうやってね、20年近くは付き合ってきてる体のね、悩みですから、まあいいんですけど、で、どんどん年を取るたびにね、もう肩と首がもうやばいということで、で、まあ10年ぐらい前、 俺がバリバリね正社員で頑張っていた頃とかは、休みの日はなんか整体とかカイロとかね行ったりとかして、まあなんとかね繋いでいたところあるんだけど、で、ここ2、3年かな、さらにちょっと痛くなってきて、で、あのこのラジオ聞いてくれてる人はもしかしたら知ってるかもしれないですけども、俺結構その枕とかね買ったりとかしてるんだけどさ、結構いい枕とかね、普通だったらみんなねその辺でね落ちてる段ボールとかね、あの丸めてそれを頭の下に敷いてると思うんだけど、俺富豪のね中の富豪っていうことでさ、なかなか有名だと思うのでね、そういう人がね外に落ちてる段ボール使うわけにはいかないから、もう大富豪でしか買えない1万円ぐらいのね枕を買ったりとか、まあこの枕あのもう使ってないですけども、あとは普通に5、6000円の枕とかね買ったりとかいろいろしてね、で枕とかマッサージのやつとかねいっぱいあるんだけど、結局なんかしっくりこない。でもそういうのを買おうとしちゃうぐらい首と肩が痛くて、で最近ほんとこのね仕事辞めたらこの辺は落ち着くかなと思ったんだけど、なんかどんどんどんどん悪くなってって、最近だと、ね、眠れないんだよね、眠りにつけない、肩と首の違和感というか痛みで、で眠りについても 2、3 時間経つと起きちゃうんだよね。で起きちゃうと、もうその睡魔っていうので無理やり寝てるところだったのに、睡魔自体がちょっと弱くなっちゃってるから、もう一回起きちゃうとね眠りにつけないの。そのぐらいやばくなってきて、さすがにまずいなというところなんでね、今週ちょっと整形外科に行ってきたの。ね、前置き長えなっていうね話あるんだけど、いいんですよね。そのぐらいのねちょっとねあの背景があったってことはね伝えておきたいところだったからね。だから今まではねマッサージとかねあのまあ、そういう整体とかね行ったりしてたけど、ちゃんと病院に行こうと、ね、そういうことを思ってで、そういう時どこ行ったらいいのっていう時に、まあ、整形外科、まあその骨折しちゃったりとか捻挫しちゃったりとか、そういう時はこうやってもう外科ね、外科っていうかね整形外科に行くっていうのが、まあ、一番いいんじゃなかろうかということになっていたので、あんまりでもそういう意識ないんだよね。ちっちゃい頃から例えば捻挫したらどこ行くのっていうと骨継ぎみたいなさ、ね、接骨院みたいな、そういうイメージが強かったから、なんかそういう首とか肩痛くてもねそういう方向に行くイメージがあるんだけど、いや違うんだよねと思って、大人になってからねそうやって思うのは整形外科なんだよねっていうのをようやく34歳にしてね気づいて、でここでも根本的に治療しないとやべえなと思ってさ、で行くことにしたので、うちの近くまあ病院結構あるんだけど、まあ調べに調べてちょっと良さそうかなっていうのがあったからさ、でそこに行くことにして、で、行ってさ、あのちょっと首と肩がねちょっと痛くて整形外科お願いしたいんですけどってね、であの通されてさ、で、まあ何分ぐらいかな、まあ結構混んでるからね日々ね、まあ30分ちょっとぐらい待ってさ、で呼ばれるわけよ、ね、あのパルナイトーさん入ってくださいってさ、で、こんにちはって入ってってパルナイトーですって言うんだけど、あれパルナイトーさんじゃないですかって、いつもラジオ聞いてますってね、そういうことにはねさすがにやっぱしならないね、病院の先生ぐらいになってくるとね、もうこういうラジオはね童貞じゃないからまずね聞いてないっていうね、それ悲しい事態なんだけど、で今日どうしましたつってさ、いや首と肩が昔から痛いんですけど最近特に痛くて、でちょっと眠りにもうねなかなかつきにくかったりとかね、いろいろちょっとあって見てもらいたいんですけどつってね、わかりましたつってね、でまあいろいろ話を聞いてねもらったりとかして、じゃあ一回まずレントゲン撮りましょうとね、でレントゲン撮った後であのまたそこを見てねお話ししましょうねつってさ、で、レントゲンの方を通されるわけで、その時の印象ではあなんかまたこんなやつ来たなみたいなね、そんな雰囲気がね出てたの。なんかまた首が痛いとか肩が痛いとか、お前ほんとねスマホしすぎなんだろみたいな、ねパソコンしすぎなんだろみたいな、ネット弁慶なんだろみたいなさ、そんな感じの よく来るんだよな、こういうやつみたいなさ、なんか大げさに来てさ、全然大したことないみたいな、ね、そんな雰囲気あったけど、まあこういうやつをね、納得させるためにはレントゲンでも撮らせないと納得しねえからなってね、レントゲン撮らせる感じ、なんとなく分かったんだけども、でもまあまあね、安心できるならね、そんなんで、ね、追い返された方がまだいいかなって思うからさ、でレントゲン行ってさ、でレントゲン撮ってもらって、で、またね少し経ってからさ、診察室で呼ばれて、パルナイトさんどうぞってね、あ失礼しますってね、あちょっとラジオの方はね、やっぱり私童貞じゃないので、ね、童貞ネット聞いてないんですけども、レントゲンの方はちょっと取れたのでね、ちょっとこちらご説明していきたいと思うんですけどって言われて、でレントゲンがね目の前にあるんですよ、結果が。でそれを見ると、まあ首のね骨の形とかね、その正面からだったりとか、後ろから横からね、取ってあるんだけども、で先生が言うには、まあ首のそのそういうなんていうのズレとかそういうのに関してはもう本当にまっすぐでちゃんと普通になってるから、あその辺は全然問題ないですって言われたの。だから正直そのストレートネックっていうの、スマホとかをしてるとさ、まあついついね下を向きがちなのね。そうするとどんどん首って歪曲することによって、その頭のね重さを支えたりとかさ、そういうバランス取ってる部分があるから、まあ正常でいられるんだけども、そういうスマホとかをよく使ってね、下をよく向いてるとどんどん首がね歪曲しないでまっすぐになっちゃって、そうすることによってその頭を支えてらんなくなって、肩こりとか首の痛みっていうことでストレートネックっていう、そういうのになっちゃいますよとかね、そういう話があるから、ここ最近まあね無職だからパソコンばっかりスマホばっかりですよ、だから、まあ、ストレートネックが悪化したのかななんてね、そんなことを思ったりもしていたんですけど、そうではないっぽいんだよね。全然首のね方に関しては全然そういう歪みとかもないし、その辺大丈夫ですよって言われて、あそうなんですね、あじゃあこれで問題ないってことで、なんか湿布でもね渡されてね、追い返されるのかなと思ったら、ただちょっと待ってくださいねって、あれと思って、いや問題ないんでしょと思ったんだけど、ここの骨なんですけど、第二頸椎、その骨って首の骨っていくつもね連なってると思うんだけど、それの上から2番目の骨、第二頸椎の形がですねって、んと思って、ちょっとなんかレントゲンで見るとちょっとなんか形がみたいな言われて、俺もそのレントゲン目の前にね一緒に見てるんだけど、他のね首の骨、その第1から第2、第3、第4、第5、第5、6っていっぱいあると思うんだけど、第2だけなんか形がおかしいんだよね。なんかさ、首の骨の形じゃないんだよね、あれと思って、でこの第2頸椎ちょっと形があれなんで、念のためにレントゲンだけじゃなくて MRI とか撮った方がいいかもしれないですね、念のためにみたいな、ちょっと念のためって言うけどって、なんかやばそうな雰囲気してんなみたいな、ね、ところがあって、まあ、パッとねこれ素人目で見たレントゲンだけど、普通はさ、なんだ首の骨ってさ一個一個ね、まあ長方形っていうのはちょっと横長の長方形みたいなのがさいっぱい縦にさ繋がってる感じじゃない、ね、第二頸椎だけに関してはね縦長の丸っぽくなってたんだよね。いやこんなありえないと思うよ、ちょっと俺の見間違いかもしれないんだけど、いやただね異質だったんだよねその骨だけで、今まで考えてみたらレントゲンね、首のレントゲンって撮ったことなかったかなと思って、だいたいさ健康診断とかでレントゲン撮るけど、あれって背中の背骨の骨なんだよね、だいたいが、だから首って撮らないから、だからこれはと思って、でこの病院には MRI のその設備はないから、まあ、近くのね駅前にその MRI 撮るねそういう設備があるところがあるので、そこをちょっと紹介状書くので行ってちょっと撮ってきてくださいと、でそこでデータの方がもらえるから、そのデータを持ってね、あちょっと次回来てくださいねとかって言われて、わかりましたって紹介状を書いてもらってさ、で MRI、 まあ駅前、池袋の駅前にねあるんだけど、まあそのね、取れるところの病院というかね、そういうところにちょっと行くっていうことになってさ、でじゃあこれはね、ちょっと後でちょっと行ってきてくださいねって言われてさ、でちょっと一応ね、まあ結構やっぱその骨の形が気になるからっていうことで、まあ触診っていうのをちょっとね触っていきますねっつってさ、で、肩とかね触れてもらった瞬間に、パルナイトさん肩すごい張ってますねっつってね、今までね、こいつはただ本当にね、ゲームゲームスマホスマホのねクソが来たなって思ってるだけかもしれないけども、実際触ってみたら、あれこいつやべえ肩してるなみたいなね、狂犬かなみたいな、そんな感じでさ、こいつ骨の形もやべえし肩の張りもやべえし、なんか変なの来たなってね、そんな感じっぽくなってさ、肩張ってますね大丈夫ですかみたいななったりとか、あとやっぱり首、その第二頸椎のあたりを触られて、痛くないですか痛くないですかって言われてさ、いやまあそう、まあ、いつも痛いからさ、で押されたところで痛いわけじゃなくて中の方が痛いからね、そんな まあ大丈夫ですみたいな言ってさ、でちょっと首をね、あの後ろに反らしてくださいとかね、あのちゃんと首ね後ろまで行きますかとか、痛くないですかとかね、すげえ言われて、ねさっきまでは帰れとね言われるんじゃないかって雰囲気だったけど、すげえ言われてさ、そういう、あと手しびれないですか、しびれないですかって言われて、いやそんだけこの第二頸椎ってやばいのかなみたいなところもあってさ、でまあ、ちょっと手ね最近ピリピリしたりしますと、しびれはしてないんだけどね、あのちょっとピリピリしてますと、これ結構やべえと思うんだけど、ピリピリしたりとか、あとは あの左手なんですけどってコップを持つと最近ちょっと左手震えるんですよねって、これ言ってるとさ、今まではまあ、年だしなとかさ、あと肩こりで血流悪いからかなとかね思って、まあ、考えるようにしてたところありますけど、実際第二頸椎の形を見せられて、で先生に、いやコップ持った時に左手が震えるんですけどって言った瞬間にさ、あれ俺本当にもしかしてまずいのかなってね思ったりとかして、でまあじゃあね、また来週ちょっと来てくださいと、先生が週に1回、なんか毎日担当の先生違うらしいんだよね、来る先生が、で、先生は1週間に1回来るみたいな感じだったので、また来週来てくださいねって、でそれまでにあの MRI ね取って、で、そのデータ持ってきてくださいねっていうことで、でこの MRI の、方なんだけども、一応これね、その診察しに行った日、まあ夕方だったんだけど、この後時間あればもう今日予約取ってこのまますぐ行ったら取れるようにしますけどって言われてさ、じゃあお願いしますってさ、でその後すぐに行けるようにしてもらってさ、で MRI やってきたんだけど、多分俺人生初 MRI なんだよね、人間ドックとか行ったことないからさ、 MRI したことなくてさ、で、MRI 行って、でなんかみんなやったことあるのかな、なんて横にさ、なんか寝そべって、で、変な機械の中の方にね、なんかどんどん突っ込まれるみたいな、なんか、その、オナーホールにチンコ突っ込んでいく的な感じで、俺がね、その、MRI の機械に突っ込まれていくって感じなんだけどさ、そんなにピスト運動しないけどね、ピスト運動はしないんだけども、まあ、ゆっくり、ズブーンみたいな感じでね、入っていくところでさ、そこで、まあ、さらに、ね、精密な検査というかね、をする部分なんでしょうけど、で MRI ってさ、俺もちょっと初めてだったから、ね、ちょっと調べておこうと思って、ちょっと調べきれてないからね、あのなんでかっていうのをね、ちょっともし知ってる人いたら教えてほしいんだけど、なんかね MRI ってそのまあ撮影とかね、そうやって中でね、そういう MRI の機器の中でねしていくと思うんだけど、なんかすごい音がするんだよね、あのなんつうの、どんな音がするのっていうと、あの昔のさ、昔の話をしてもみんな伝わらないかもしれないけど、昔のパソコンとかダイヤルアップ接続みたいな、ピーヒョロロロロビロロロビロビロみたいなさ、あんな感じの音がさ超大きい音でするわけ、まあちょっと微妙に違ったりするんだけど、だからそんなさ、あとなんかすごいブザー音みたいな、エラーだかブザーだかわかんねえみたいな音がさ、ずーっとブーブーブーってなったりとかしてさ、 なんだこれと思うんだけどさ、まあ、すごい音でね、なるから、まあ、ちょっとヘッドホンしててくださいねって言われて、ヘッドホンしながらさ、そこの機械の中、ぶっ込まれるんだけどさ。だ、あの音って、何、必要なのってね、ところなんだけど、やっぱりなんかデータを取るというか、転送するとか、そういう時ってやっぱその、音を、なんかそういう転送するというか、そういうことなのかなと思って、まあああいうね、音は普通出す必要ないかなと思うんだけど、ただやっぱり、あれか、そういうすごいね、その電磁波というかさ、のを出すから、やっぱりちゃんと動いてますよとか、作動してますよっていうのを、なんか目とか、その機械的に見るんじゃなくて、音でも出しておかないと危ないっていうところで、何重にも動いてますよっていう表現をするために、あんな大きい音を出してるのかなみたいなね。ちょっとわからないんですけどね。まあその辺詳しい人はね、ぜひちょっと教えていただけたらありがたいなっていうところでさ。で、無事 MRI 終わって、で、30分ぐらい待っていれば、CD-ROM の方でね、データの方をまあ焼いてね、いただけますっていうことで、これをもらって、で、帰るって感じだったんだけど。で、無事、CD ももらってさ。で、この CD の中にさ、俺のその MRI のデータが入ってるわけじゃない。これってさ、欲しいねって、ちょっと思ってる部分があるんだけど。だから家帰ってきてね、この CD の中身を、パソコン入れてさ、抜き取って、コピーしちゃってもいいものなのかどうなのかってのあったんだけど。ただやっぱりそれをすることによってさ、なんかデータに欠損が出ちゃったりすると怖いっていうのもあったから、まあ当日ね、来週金曜日かな、病院もう一回行きますから、その時に先生に CD 渡した時にね、この MRI のデータとかって、俺もらえたりしないんですかねってね、ちょっと聞いてもらいたいなと。で、もらった暁にはね、公開していいかどうかわかりませんけども、皆さんに俺の第二頸椎の形をね、見せていこうかなと。ね、本当にやばい症状で、もう冗談になりません。ギャグにもなりません。ということだったらね、公開できないけども、まあ、ギリギリギャグにできるレベルであればね、ちょっと公開することもできるかななんてね、ところで、まあ、続報はまた来週ね、金曜日、無事、なればね、ただ、この時点で、いや、パル内藤さん、ちょっと、もう今日は家帰れないですよって。入院ですよ、このままってね。可能性もなくはないからね。そのぐらい、痛いんだよね。首痛いんだよね。だから、首の痛みから、その肩こりに来てる可能性はあると思うんだよね。だから、この首、まあちょっとね、今回、たまたまね、行けたからよかったけど、特にね、なんか、行こうかなって気にならずにさ、このまま放置していたら、なんかね、あと3ヶ月ぐらい遅かったら、もう命に関わるところでしたよとかね、なる可能性もあるからね。いや、そのぐらい第二頸椎の形がおかしいんだよね、と思って。で、家帰ってきてさ、第二頸椎、スペース、変形とかね、検索したんだけどさ、俺っぽい、その、形の写真が全くなくて、ちょっと異端なのかなと思ってさ。で、第二頸椎って、何をその、司ってるかっていうと、自律神経とか、この辺がメインらしいのよ。だからさ、俺ほんと自律神経、いかれちゃってる部分がね、多いと思うのよ。例えば、ジンマシンとか出るのも、あれ自律神経、がね、あんまり良くないと、まあ、ジンマシン出たりとかするって場合もあるらしいから、あとなんかちょっとしたことでなんか、まあ最近ないけど、その顔がすぐほてっちゃうとか、ああいうのもね、自律神経だったりとかいろいろするんだけど、だから、もしかしたら、ただね、そういうので今まで、体が悪かったっていう、これが例えば中学生、高校生から実はね、骨の形がね、なんかどんどん変形してきちゃってましたっていうことで、34歳まで来てしまったということであれば、もしこの首の骨うまくできるようなことがあれば、ようやく俺のね、力がフル覚醒するっていうね、治ればいうこともあるかもしれないからね。それか、ただ首の骨の形がおかしかったからね、したらその後どうするのっていうさ、治していく方法、それも不安だよね。骨削るのみたいな、 なんかそれかボルト埋め込めんのみたいな。どういう風にしていくんだろうっていう今後のね、あのこともちょっと不安だったりはするんだけども、まあその辺は来週ね、ご説明したいかなっていう、そんな今週のね、ちょっとなかなかヘビーなねお話ですね。じゃあね、あとはね、じゃあちょっとお便りもねいただいてるからね、お便り読んでいこうかな。ラジオネームラノベ好きさん、首や肩こりの原因はほとんどが長時間座ってる時の姿勢が問題ですよ。2000円ぐらいのバランスボールを買って長時間パソコンする時の椅子代わりにすると改善するかもしれないですっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。このねパソコンの姿勢は本当に良くないね、今ね。絶対猫背になってる。っていうか、あの、背筋ピンにすると、あの、なんだろう、このテーブルと椅子の形、なんて高さがね、合ってないんだよね。なんで、今こうやって喋ってるのもマイクに向かって喋ってますけど、背筋ピンにするともうマイクの位置とかも全部変えないといけないからね、めんどくせえなってところもあって、まあ、猫背でね、いつも通りやってるんだけど。まあ、ね。ちょっとさ、お部屋をおしゃれにしたいななんて思ってさ、テーブルをさ、今までは普通のテーブル、ちょっと高めのね、ダイニングテーブルじゃないけどさ、そういう感じだったんだけど、ちょっとカフェっぽくね、したいななんていう、そのおしゃれかぶれだからさ。で、少しね、低めの、あの、ローテーブルほどローテーブルじゃなくて、ちょっと高めのカフェテーブル的なところ。ね、それに変えたらさ、まあ、使い勝手はいいんだけどさ、パソコンメインでするってなると、あんまり良くないんだよなっていうね、ところもあって、まあ、これに変えてからね、まあ、さらに首と肩が痛くなってしまった方なんていうのはね、あるかもしれないですね。まあ、ただ、バランスボールに関しては、昔、バランスボールね、使って、なんかやってた気がするんだけど、まあ、いつの日からかね、めんどくさくなっちゃったのかわかりませんけどね、バランスボール使わなくなってね、捨てちゃいましたからね。ただまあね、その姿勢は良くして、なんとかやっていきたいなと思いますから。まあどうやってやっていくのがいいんだろうね。まあ立ってやるとかね。そのパソコンとかも、なんかそういう、まあ棚の上じゃないですけどもね。そういうところにパソコン置いて、もう座ってパソコンやると猫背になっちゃうから、もう立ってパソコンすればいいんじゃないのと。で、パソコン、スマホやりすぎなんだから、なるべくその時間を減らすようにするっていうふうに考えると、まあ、座ってやったらね、リラックスタイムですよ。もう永久にできちゃうから。立ってやったら足が痛くなっちゃってパソコンしてらんないということになって、パソコンする時間もね、減るかもしれないからね。まあ、そういうこともちょっと考えて、少しね、姿勢は良くしてね、これからね、まあ、やっていきたいと思いますからね、その辺も来週ちょっと先生にね、姿勢も悪いんですけどね、どうしたらいいですかってね、そんな話もね、ちょっと聞いてみたいと思います。あとはね、他に今週お話ししたいことなんですけども、そうだね、今週、そう、求人情報、ね、先週ね、ここにちょっとね、いい求人があったから、募集ね、ちゃんと応募するわ、というふうな話をしたんですけど、で、結局、ラジオやった次の日にね、応募しようと思ったんだけど、まあ、次の日、なんか眠くてね、ずっと寝てて、やばいと。そういうことで、火曜日、絶対この日だと思ってさ。で、火曜日、結構時間かけて。多分月曜日一日何もしなかったから、これまずいと思って、火曜日に、まあ、切り替わったね、その0時00分過ぎて火曜日になって、で、やべやべっつって、朝4時ぐらいかな、から、もう応募するまで今日は寝ないって思って。で、火曜日4時ぐらいから、ずっとね、いろいろ、ま、なんつうのかな、今までの職務経歴とか、あの辺も、しっかりやっぱり、作り直そうと思って。そのぐらいね、俺も今回本気だからね。で、その全部作り直して。だってさ、作り直すって、ま、ちょこちょこ書いてはあったのよ。まあ、メインで働いたところとかす。で、この間までやった派遣のね、仕事とかもね、書いてあるんだけど、ただ、書き方っていうの？それのフォーマットって、まあ、こういうのをね、ベースに書いた方がいいですよ、なんてフォーマットがあるんだけどさ、これもう、会社によって違うフォーマットで、その職務経歴には書いてたからさ、 そりゃまずいよねと思って、せめてフォーマットを合わせようよってまず全部合わせていったりとか、あとはやっぱりアピール、いつもその俺もさ、いろんなことやってきたっちゃやってきたんだけど、ただ謙遜しちゃうじゃない。これはまあね、いろいろやってきたはやってきたけど、まあ、やったら誰でもできるんじゃないのとかね、いうことであんまりさ、そこをアピールしたりとかもね、しないタイプの人間なんだけどさ、ただいや、ここは今回ちょっとアピールしないといけないなってすごい思って、っていうのもさ、やっぱり謙遜しちゃうとさ、伝わんないじゃない。で、多分こっちがマックスでアピールしたとしても、その採用担当の人は、あ、こいつなんかアピってるけど持ってんのかな、7割ぐらいの感覚でね、じゃあちょっとね感じようかしらって思ってくれると思うから、で、みんながみんなアピってるんだったらね、俺もアピっとかないとさ、まずそのスタートライン立てないじゃんっていうねところもあるし、で、だいたい周りは大学卒、ね、大卒だったりとか、で、転職組だったらさ、まあ、結構いいところをね、から転職とかそういうのもいると思うから、まあね、学歴はない、職歴もなんか微妙、そんな人間はね、やっぱりこうやって少しでもね目に触れるようなことをしないといけないかなっていうところと、あとまあ言ったらね、でもね、ちゃんとがっつり正社員で頑張ってね、まあなんだろう、その会社のナンバー2ぐらいのところで頑張ってたりとか、それをね、まあ生かして起業してさ、株式会社作ったりとかさ、まあ、やってるわけだからね、謙遜しようと思ったらいくらでも謙遜できるし、アピールしようと思ったらいくらでもアピールできる部分だからね、今回ちょっとアピってみました。で、そんな書いたりとかして、あとは、その志望の動機とか自己 PR とか、この辺もやっぱりちょっとしっかりね、伝えたいなと、この今回のその熱意っていうのをね、伝えたいなっていうところでさ、で、前にね、お便りでいただきましたけど、まあ、採用のね、担当の人も、そういう、まあ、会社の方もね、採用するにあたって必死なんですよっていうね、お便りをいただいたの。だそれを、あ、そうだよなって思って、だ俺もやっぱ必死になってね、そこ返さないといけないなっていうところでさ、がっつりね、ちょっと考えまして、一応応募するにあたっては、そういう PR のね、その、欄っていうのかな、そういうスペースはなかったんだけど、無理やりなんかぶっ込むねスペースがなんか一応あったからさ、ここをなんか文字書けるスペースあんなと思ってね、それでそこにぶっ込んでさ、自己 PR の欄がなかったためこちらに記載させていただきますとか書いてさ、そこにさぶっ込んで800文字ぐらいぶっ込んでさ、それで、まあ、火曜日応募して、寝たのが何時かな、11時とか12時ぐらいになってたけどね、でもそのぐらい、やっぱりそのなんつうのはどうでもいいっていう表現もあれだけど、あんまりなんかここで一生頑張るとかさ、そういう風に思えない会社に応募するんであればさ、こんな程度でいいかなみたいな、チャカチャカチャカつってさ、でいけいけつってやっちゃうんだけどさ、今回本気でここに採用されたいっていうのとさ、しっかり頑張っていきたいっていう思いがさ、多分今まで応募した会社の中で一番強かったから、やっぱりその結構しっかりね、なんかそういうの作るというかさ、アピールねしていける感じだったなと思って、やっぱりそういう局面に立たないとさ、やっぱり人間なんかしっかり考えないというかさ、ならないなっていうのはちょっとあったから、このタイミングでそういう会社にねまず巡り会えて、でしっかりそういうまあ過去をね、分析じゃないですけどもね、ちゃんと整理してさ、で、自分の気持ちをちゃんとまとめられたっていうところは、すごく良かったなと思って。なのでね、これがね、どういう風に、今後ね、流れがあるのかってところなんだけど、で、ちょっとね、お便りいただいてるからね、お便りもちょっと読んでいこうかな。ラジオネーム、287番さん。もう求人の結果出たかな？通常の書類選考だとすぐ結果出ると思うが、エントリーで選考して履歴書の選考から面接ってハードルが通常より高いから、エントリーで相当足切りするつもりなのかな、とりあえず足切りに5000円かけるわっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。 そういうことらしいんですよね。その今回の、募集に関しては結構段階があって、転職サイトでまずピッとエントリーして、その後いいですよってなったら、その後に履歴書を送るんだよね。でそれでさらにいいですよってなったら面接行って、でそこでいいですよってなったら第二面接行ってみたいな、そこで採用みたいな感じらしいので、結構そういう書類というか書類選考でも2回ふるいにかけられるんだよね。そういうのもあってってのはあったんだけど、一応火曜日に送って、でその時に一応折り返しは一応メールが来て、だいたい10日ぐらいで、まず選考に関してはお届けしますというふうに言われて、まあまだね1週間経ってないからね、まあ今日日曜日だからまだ5日じゃないですか。なのでどうなるかなんだけど、まあおそらく明日明後日ぐらいには来るんじゃないかな。やっぱり1週間ぐらいはねかかるかもしれないし、まあ土日挟んでるからね、土日明け月曜日にもう一回ちょっと選考して、じゃあ火曜日に結果みたいなところなんじゃないかなと思ってね。お祈りメールはやめてほしいよね。まあ足切りされたら5000円かけるっていうからね、いや5000円もらえるんだったらみたいな、いやないですけど、で5000円はもらったところでっていうね、そうじゃないよねと思って、この仕事やりたいんだよねと思って、どうにか人生かけてこれからね、今34ですから、まああと30年ぐらい、ね、定年した後も少し働くと考えて、まあ、25年から30年はね働くとして、いやこの仕事をちょっと生涯の仕事にしたいなーって、宅建取ったけど宅建破り捨てるからこの仕事させてくんねえかなーって、ね、ちょっと思ってるんだよね。だからまあ本当は今日せっかくなんでね、その自己 PR の文なんていうのをここでね800文字ぐらい読ませていただこうかなと思ったんだけど、どう？俺も結構リアルに真剣じゃない？だからあんまり言わない方がいいのかななんてね思ったりしてるんだけど、もしその PR 聞きたいよっていう人はね多数いたらね、お話ししようかなとは思うけど、特になければね、このままそっとね思い出としてね保管しておこうかなと思って、結構頑張って思いをね伝えてさ、じゃあ一応最後のところだけね、俺もね喋りたがりだからさ、最後のところだけでもちょっとね読むと、まあつらつらとねこの仕事にかける思い、これからどういう風にしていきたいかとね、あと今までの経験をどうやって生かしていけるかとかね、そのこと書いた後に、であとポッドキャストの話は一応ねちょっと入れてますね、まあ、少しねそういうところに引っかかってくるような仕事だから、そこは一応アピッタ軽くこのラジオの名前を言ってないけども、まあ、こういうねネットラジオ6年間やってますとかっていうのは一応ねまあ他のさ周りの大卒の人たちとかとね肩を並べるってなるとどうしてもね頭一つまあ抜きに出ることはできないし、むしろ頭一つねちょっと下がってる部分があるじゃない。まあ首も肩も痛いしさ猫背になってるからさ、それは頭一つ分ぐらいはね下がるんですけど、そこをさやっぱりちょっとでもなんか飛び抜けたところを見せないとなってなると、もうここをアピールするしかねえんだよと、モロハの剣ではあるけどもと、でその一文を一応入れてあるんだけど、で最後にこれからの人生のすべてをかけて取り組みたいと思っております、熱意が空回りしてるかもしれませんがとても必死で真剣だということが伝われば幸いです、年齢的にも新しい業界にチャレンジするには難しいということは理解しておりますが、どうかチャンスをいただけないでしょうか、よろしくお願いいたしますっていうね、お前必死すぎるだろうっていうね、そんな文で締めくくってね、本当は最後にね PS 靴いくらでもお舐めしますとかね書きたかったんだけど、さすがにそれはできないからね、まあ、そのぐらいのことは書いてということでちょっと送ってますから、こちらもね来週どうなったか、まあ、10日は絶対経つからね来週ね、まあ来週の放送には何かしらの進展か交代か分かりませんけどね、それは分かってる状況かなと思いますからね、その辺は来週ちょっとねお伝えしたいと思います。じゃああとねお便りをいくつかいただいてるからねお便り読んでいこうかな、ラジオネーム伝説の勇者さん、 はるさん、お久しぶりです。最近お便りしてなかったけどちゃんと聞いてました。とりあえず生存報告です。ところで無職になってからの金遣いが気持ち良さそうですけど、無職になってからの収入と支出ってどうなってるんですか？貯金どれぐらい食いつぶしましたかっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、そんなに食いつぶしてはないかなと思うんだけど、まあ無職になってからね、まあ私もツイッターなんかでね、こんなん食べましたとかね、こんなんところ行きましたとかね、報告してさ、あれパルさんちょっと今まで働いてた時よりもお金使ってるんじゃないのってね、そのあると思ったんだけど、まあまあ使ってたり使ってなかったりするところはあるけど、でもまあ使ってたのかな。ただその国からねお金がちょっと出るじゃない、3ヶ月間ぐらい、それがあるから貯金はそんなに減ってないと思うよ。全体で15万ぐらい減ったとかじゃない、多分。だからなんていうの、国から15万ぐらいもらってるから、まあそこはね、トントンで、さらにそこから5万円ぐらい減ってんじゃねえかなと。月20万使ってんのこの人みたいな、無職なのにみたいなね、そんなのありますけど、まあでもいろいろとね、だってさっきのあれですよ、レントゲンとか MRI とかもさ、お金かかりますしね。普通のレントゲンとか取った初診の、診察費が2920円で、で、あと MRI に関しては7850円だからね。もうこの間の病院だけで1万円使ってるからね。まあそんなんありますし、まあね、その贅沢以外でもね、まあお金は出ていくってことも結構多いのでっていうことでね。だから、これからね、今回多分4月の中旬で、まあ国からお金をもらいまして、で次回5月のまた十何日かにもう一回ハローワーク行って、で最後のね、その給付的なものをもらうんだけど、ここはもう本当に最後の最後で残りをちょっともらうだけなんで、多分 5,6 万円ぐらいしかももらえないから、こっからはもうあと減っていく一方なんだよね。なのでなんとか仕事も決めないといけませんなというところで、まあ、4月中になんかうまく仕事が決まらなければ、どうしようかなみたいなね、短期のすぐ辞められそうなバイトとか、まあ、それこそコールセンターで短期のやつとかね、募集あるから、そんなので食いつなぐみたいな。でそれをしてるとあっという間に食いつないで食いつないでコールセンターの派遣の仕事で40歳みたいな、あるなぁと思って、何のために仕事辞めたんだってありますけどね。まあその辺はずるずるいかないようにね、逆に3ヶ月っていう契約で働くとかね、そういう風にしないと、延長するとまたね大変ですからね。まあただね、また手続きとかめんどくさいからね、国民年金とかさ、健康保険とかね、まあ、その辺もありますけどね、ちょっとお金がそろそろやばくなってくるかもしれないので、来週からね、明日からちょっと節約していこうかなと。ね、もう最近毎日ね外食なってますからね、美味しいもん食べてラーメン食ってね、最近はねあれですね、サブウェイ、ね、あんまみんな行かないのかな、行くのかな、サブウェイにここ最近よく行ってる、多分昨日も今日も行ってるぐらいなんだけど、なんでこんなサブウェイ行ってるのっていうと、サブウェイってさ、そのなんかサンドイッチ屋さんみたいなねところなんだけどさ、入りにくかったの昔はすごく。で、ほんとここ最近たまーに行ったことあったんだけど、でもまた行こうかなって思わないの。なんかやっぱ入りにくいなっていうのはやっぱあって、何回行ってもなんだけど、なんかねふとね急に入りやすくなっちゃって、で、あそこ聞かれんだよね、いっぱいね、まずどのサンドイッチにしますかと言われるわけで、じゃあ例えばなんか卵なんとかかんとかみたいな言うじゃない、そうするとじゃあこれ分かりましたね、パンはどの種類にしますかって言われて、なんだそれはみたいな、お任せでみたいな、野菜どうしますかってお任せでみたいな、ソースはどうしますかってお任せでみたいな、そういう風にやってたんだけど、多少慣れてきたおかげかね、 あの、少し注文することもできてさ、パンは何にしますかって、なんとかブレッド焼いてくださいみたいな。で、有料のトッピングはなんかご希望ありますかって、いや、いらないです。野菜は何か苦手なものがあったりとか、あの、増減希望ありますかって。あ、玉ねぎは一応そのままで、他の野菜は全部、あの、多めにしてくださいってね。で、あの、ソースは、これおすすめしてますけど、こちらでよろしいですかって、お願いしますってね。で、他にセットとかはどうですかって。ドリンク S のね、セットお願いしますってね。そんなんで、野菜がめちゃくちゃ入った、そのサンドが、ジュースというかまあ、いつも最近、レモンティー、じゃあ、普通のアイスティーかな、アイスティーを頼んでさ、ちょっとヘルシーに言ってるんですけど、これで500円いかないぐらいなんだよね。だったらいいんじゃないかなって最近、ちょっと思って、で、あの、カフェに行くことも多くなってきてさ、何するのって言うと、カフェで、まあ、いろいろね、することあるんだけど、あとちょっと話しますけど、そんなことでさ、ちょっとゆっくりしたいなと、ね、いうのもあると、ハンバーガー、まあ、フレッシュネスバーガー行ってゆっくりするか、あとは、よく行ってるね、池袋の桜カフェって、24時間やってるカフェがあるんだけど、まあ、ここに行くか。で、あとは、でもちょっともうちょっとね、野菜もがっつり食ってゆっくりしたいなってなった場合に、ちょっとサブウェイ行くみたいなね。まあ、その今3パターンになってるかなっていうところでさ。で、昔はそのサブウェイね、そのあんまり注文の仕方わかんないから全部お任せにしてたんだけど、この野菜の量をやっぱ増やすってなると、満足感が全然違ってさ、あれだったらいいわと。ね、野菜増やしてもらっても値段変わんないのよ。有料オプションじゃない、なくてね、その野菜は、ちょっと増やしたりとか減らしたりとかも、あの、無料でできる範囲だから。まあ、二郎でいうところの、野菜増し増しみたいなもんだからね。それはもう無料トッピングっていうところでさ。で、野菜を増やしてもらうと、これでこの値段はすごいなって。あの、腹ペコボーイこと、俺がね、満足感を得られるってなかなかないからさ。いや、そんなんで、最近はね、ちょっとね、サブウェイ行ってるっていう感じなんですよね。で、あとちょっとあの、さっきのお便りの中ね、ちょっと戻っちゃいますけど、あの、貯金どれぐらいね、まあ、食いつぶしましたかっていうところがあったので、多分、さっきちょっと言ったけど、まあ、貯金自体15万ぐらい食いつぶしたのかなってところだけど、あと残りの貯金なんだけど、あ、どんぐらいかね、多分、普通の銀行には60ぐらいかな。そんなないかな。60ぐらいあって、で、FX と、株と、あとネットバンクがあるから、全部合わせれば多分、全部で100ちょっとぐらいは、まだあるんじゃないかなと思うから、あと、3、4ヶ月は、平気じゃない？あ、そんな、ね、3、4ヶ月で100万使うのかよっていうわけじゃなくてさ、多少はね、蓄えある状態じゃないとさ、何かと問題あるからさ。だからまあ、このね、無職期間が続いたとしても、一応3、4ヶ月は、大丈夫っちゃ大丈夫だけど、たださ、そんだけまた時間経っちゃうと、例えばこの状態で、6月、7月になった場合、いやー、ねえ、半年無職っていうのもさ、びっくりだからね。だって今の時点でそろそろ4ヶ月経とうとしてるわけよ、無職が。いや、4ヶ月無職とかって、ありえないよねって思うもんね。そんだけ何にもしてない時間があって、あんた、何してきたのみたいなね、風に言われちゃうよねって思うもんね。なので、私、ちょっと、何か形に残るものというかね、4ヶ月間何してきたんですかって言われた時に、いや、こんなことしましたみたいなね、言えるといいななんていうのもあったりとか、あとはやっぱり何かしてないとやべえって気持ちがちょっと強くて、でちょっとね、最近ちょっと始めたことがあるんですよ。で、こちらの方もね、どんなことをやってるかっていうことなんだけど、あのね、 LINE のスタンプを作ろうと思って、これをちょっとね進めてるの、この計画をね、 LINE スタンプ作成企画をねやって、リスナーのみんなに買ってもらおうかなっていうね、そんなことをね企んでるんだけど、で、まあ先日ツイッターの方にもね、ちょっと絵をね、まあ描いたからアップしてみて、こんな感じでいこうかなってやったんだけどさ、 まあ、もし、見たい人いたらね、俺のツイッターなんかをちょっと見てもらうと、画像上がってるからね、わかるかなと思うんだけど。だこういう絵を描いたりとかするので、フレッシュネス。あと、桜カフェ。で、サブウェイね。こんなところに入り浸ってね、絵描いてるんだけどさ。恥ずかしいんだよね。隣とかに席座られるとさ、俺が絵描いてるの見られちゃうんだよね。恥ずかしいと思ってさ。ただ、進んでないんですよ。この LINE のスタンプ。今週、俺、結構半分ぐらい絵描いたんじゃねえかなっていうぐらい絵描いてたんだけど、全然進まない。だよね。まず、一個目は、進んだの。ちゃんと絵描いて、で、取り込んで、で、その画像をね、その、まあ、ボールペンで描いてるからさ、上からさ、パソコンになぞってってさ、で、色つけて、で、サイズも全部合わせて、一個完成したの。なんだけど、こっからじゃあまたね、同じように、まあ、パソコンで直に絵描くと、なんかうまくいかないからね。一応、うちもペンタブとかあるからさ。まあ、やろうと思ったらできるかもしんないけど、でもなんかうまくいかないかなと思って、やっぱり紙に書く方がね、いいかなと思って、紙に書いて、それを取り込んで、で、その上からね、清書していくってスタイルでいこうかなと思って、ずーっと紙に絵描いてんだけど、なんつーのかな、どんどん絵がうまくなるんだよね。ほんと、もう、最近だって絵なんて全然描かないし、描くっつっても、ほんとに、なんか年賀状、で、しかも年賀状も年に1回のはずが、もう気が乗った時の年賀状だから、もう2年に1回、3年に1回とかに年賀状書くぐらいだからさ、その時に絵を描くレベル。なの、最近だとね。だから、全然書いてなかったから、そうやってね、今回1個書いて全部ね、一通り作ったけど、その後練習していくと、ちょっとずつ、それはね、上達していくんだよね。だから、書けば書くほど、絵が変わっていくの。だ絵が変わっちゃう絵をさ、スタンプにするのってどうなのと思って。だスタンプって40個ね、画像を作るのね。で、1個目の画像と40個目の画像がさ、全く違うみたいになっちゃうわけ。多分。1個目がクレヨンしんちゃんみたいな絵だと思ったら、40個目北斗の拳みたいな絵になってるわけよ。多分そういう勢いで進化していくわけ。じゃ、これまずいなと思って。だから俺がねそんなに絵うまいのって言うとさうまいわけじゃないんだけどまあ多少さその絵心ゼロなのって言うと気持ちねちょっと愛嬌のある絵ぐらいは描けますよというレベルだからさだからもう少し絵をちょっと練習してってその上達が止まるところまあ多分すぐ頭打ちになると思うからそこまではちょっとやるだけやってで頭打ちになったらそこでちょっとスタンプ作成に取り掛かった方がいいのかなと思ってさ。よくあるじゃないその漫画とかでもさ、連載当初の絵とさ、もう最後のね、ラストの巻とかはさ、絵が全然違いますけどみたいな。あんな感じになっちゃうからね、どうかなと思って。まあそれもそれでね、リスナーの人が買ってくれるんだったら、あ、こっからここに進化してるんだってのって楽しめるかと思うんだけど、一般の人が買った場合、いや、これ、全部微妙にキャラ違うじゃん、みたいな。同じ、なんか色使いのキャラだから同じかな、とか思うけど、微妙に進化してってるよね、っていうね。そんなのはどうなのって思うからさ、ちょっとね、その辺手こずってるかな、なんていうところなんで、LINE スタンプ、ねえ、できたら今月中に作りたいな、と思ったんだけど、ちょっとね、足踏み状態なんですよね。で、ちょっとね、お便り、こちらの件でいただいてますからね、読んでいきたいと思います。ラジオネームトムさん。パルさんこんばんは。この間は LINE スタンプの宣伝ありがとうございました。ありがたいことに何人か購入してくれたみたいです。パルさんも LINE スタンプ作成中なんですね。柴犬可愛いと思います。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、先日、こちらの方、ラジオネームトムさんのね、方から、LINE スタンプを作ったからということでね、ぜひちょっと童貞ネットの方にね、ちょっと募金の方するから、ちょっと宣伝の方もね、お願いしますというふうに言われて、宣伝させていただきました。LINE スタンプ、一応これ、もう一回ちょっと伝えておこうか。この俺のね、その LINE スタンプの先輩ですから。こちら LINE のクリエイターズスタンプ。で、つっぱり学園っていうのでね、 こちらの方、トムさんの方公開してますから、もしよかったらね、ここからダウンロードしていただきたいと思うんですけど、一応有料ね、120円かかりますからね、今日のね、ちょっとジュースは1本我慢して、突っ張り学園ってね、そんな感じなんですけども。で、いやー、まあ、公開してちょっと今書いてるのが、犬なんだよね。柴犬。まあ、これちょっとまた、いろいろと物議ありますけど、俺は、柴犬って言わないからね。俺は柴犬って言うからね。いつの日からか柴犬って言われるような風潮になりましたけど、俺は柴犬。ね。柴犬派なんでね。ファイナルファンタジーをね、ファイファンなのか FF かというところのね、論争と一緒で、俺はもう柴犬派だからね。じゃあ柴犬って言ってきますけど、柴犬なの。今回。まあ、コンセプトとかもね、いろいろあるんだけど、言うとパクられちゃうからなと思ってね。この斬新なね、企画はいいんだよ。企画も良くて、キャラも、まあまあ悪くないなと思うんだけど、何分ちょっと作画が安定しないっていうね、ところありますからね。まあ難しいかなと思うんだけど、ちょっと柴犬、なんかね、難しいの、犬ってね、難しくて、正面から描くと、なんか犬だか猫だかちょっとわかんない感じだ。中間ぐらいになっちゃうんだよね。で、今そこを、なんとか、犬にと思ってね、頑張ってるんだけど、横向きとかにするとやっぱりそれ犬になるんだけどさ、鼻がない、長いから鼻っていうか、口が長くて鼻があるからさ、その辺がね、犬にはなるんだけど、正面するとさ、なかなか猫と犬、描き分けってのは難しくてね、ちょっと手こずってる部分があるんだけど、まあ、なかなか柴犬ね、よくできてるのは一個できたなと思いますんでね、もしよかったらね、ちょっと、ツイッターなんかをね、見ていただけたらと思いますんで、ちょっと私もね、トムさんに見習って、頑張っていきたいと思っております。
童貞ネット、アットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとは、今日喋りたかったことなんかをね、つらつらとお話ししていきたいと思います。で、あと今日他に話したかったことなんだけど、ま、さっき言ってた LINE スタンプの件にちょっと絡んでるところもあるんだけど、今月、他にもね、いろいろやろうと思って、せっかく時間もあるし、その昼間の時間ね、なんかよくわかんない感じで生活するよりは、その昼間普通に働いてるっていうのとね、同じ感じで、まあ、例えば、まあね、言ってもでも朝10時とか11時ぐらいから働いてさ、で、5時とか6時ぐらいにもう上がるみたいな、短い働きでもいいと思うんだけど、それで、そういう LINE スタンプを作ったりとか、あとは、やっぱり新しい、ラジオ番組を作ろうかなって、この機会にね。とか、あとは、Amazon とかでね、電子書籍。これもちゃんと作ろうかなって思って。で、この企画はちょっと同時進行でいろいろ考えてはいるんだけど、LINE スタンプがどうもうまくはかどらないからさ。で、これに関してはさ、結局、俺なかなかやらないことじゃない？それをさ、頑張ってるからさ、ちょっと時間かかるんだよなと思って。で、それに比べて、まあ、ラジオの新しい番組であれば、まあ、ネタさえあれば、こうやってね、ラジオはやってきてますからね、まあ、すぐ作れるわけなんだよねと思って。だからラジオ番組で、最近よくさ、そのアフィリエイトじゃないけど、あとはその、パルナイトオフィシャルサイトとかね、作ったりとかして、まあ、サイトもすぐにパパッと作れるような、ね、テンプレもできて、いじり方ももう覚えてるから、まあラジオ番組ね、ホームページ作って配信、すぐまあ1週間ぐらいできちゃうんじゃないかなと思うから、そっち側にちょっと力をね、ちょっと移動させた方がいいのかなとか、あとはその、Amazon のね、その、電子書籍、Kindle だね、っていうのも、すぐできるっちゃできると思うのよ。ネタとしては、もう、どういうのを書こうかってか、載せようかって考えてはあるので、あとはそのちょっとチョイスだったりとか、構成だったりとか、そういうのちょっと考えるってところだから、これも結構すぐできると思うんだよね。だから、ちょっと LINE スタンプ一回置いといて、ラジオか、 電子書籍か、どっちかかなーなんていうのも思ってはいるんだけども、なんかね、ただ、三つ同時進行にやるっていうのが一番良くないんだよなっていうのは、これ、多分仕事とかでも一緒だよね。三つプロジェクトがあって、まあ、同時進行しなくちゃいけないっていうのはもちろんあると思うんだけど、そうすると、全部が終わるようにね、うまく進むようにやるってなるとさ、どうしても全部に分散しちゃってさ、力が。終わんないんで結局ね、なかなか。だから、例えばね、そんな長期的なね、プロジェクトとかじゃなければさ、やっぱすぐ終わるものからね、まずパパってやって、その日ね、がっつりやったら終わるんだったら、3つあったらその中の1つでね、がっつりやってその日終わらしちゃって、で、2つになった時点で、まあ、力をね、2つに分散した方が、まあ、進みが早かったりとかさ、あったりすると思うから、まあ、はかどりそうな、今週中に終わりそうなことからやっていくっていうのも一つかななんてね、思うんだけど。ただ、ラジオ番組に関しては、一回始めちゃうと、またね、例えば、今考えてるのが、ちょっと二パターンあって、毎日、5分ぐらいのラジオ。か、やっぱ週に一回ぐらいで、30分ぐらいのラジオ。どっちかかなと思ってるの。だから、ただ、ね、もう毎週のようにこれが、なんていうの？その、ライフサイクルの中に入ってきちゃうからさ。そうすると、その LINE スタンプを作ったりとかね、その、電子書籍を作ったりとかっていう時間もちょっと削られちゃうから、先に、ね、ラジオは最後かなみたいなちょっと考えてはいるんだけどね。まあ難しいところ、なんですねっていうところだね。まあちょっとこれもやっていって、ってところかな。じゃあ、あとね、ちょっとお便りいくつかいただいてるからね、読んでいきたいと思います。ラジオネーム285番さん、多分ね、先週のフィリピンパブ行った時のね、友人がすげえ酒癖悪かったっていう話がちょっと元へ来たね、お便りかと思うんですけど、酒癖悪いやつはタバコよりタチ悪いと思うのは俺だけかな。俺は酒嫌いだから飲まないけどタバコは吸う。酒飲むやつは飲まないのに勧めてくるから立ちが悪い。お前それ俺がタバコ吸え言うてんのと同じなんやぞボケがって思うっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。これはね、あるかもしんないね。タバコがいい酒が悪いとかそういう話で、まあそういう話もあるかもしんないけど、それを置いといて、その後半部分なんだけど、そのさ、酒飲むやつってさ、やっぱ酒飲まない人に対してさ、酒進めるもんね。ちょっと飲んだらつってさ。でもさ、ね、別にその、なんか悪い、なんて、なんか無理やり言ってるわけじゃなくてさ、で強制してるわけでもなくてさ、ただ、まあ、みんな酒飲んでるから、よかったら君もちょっと飲まないって、あんまりいつも飲まないんだろうけど、ちょっとだけでも飲まないみたいなさ、そういう、まあ、大した意味はないんだけど、そういう進めるってのは、まあ、少なからずあるよねって。でもこれってタバコって考えたらさ、じゃあ周りみんなタバコ吸ってて、一人タバコ吸ってないやついてさ、あ、なんタバコ吸わないのって、タバコ吸ったらいいじゃんってね、タバコ出してきて、ねえ、ちょっと吸ったらいいじゃんって。これと一緒だったらさ、いや、タバコ吸わないし、みたいな、なるもんね。だから、飲まない人、なんかその、いつも飲んでるのに飲まないにしてるとかっていう人だったら、いいじゃん飲んだらっていうのもいいけど、いつも飲まないのにその人に飲めっていうのは、なんかちょっとだったら飲んだらいいんじゃないのとかさ、いうのもすごい失礼な話なんだなっていうのは、こうやって言われるとわかるよねって。結構みんな、まあ、お酒飲む人って多いじゃない。だからまあ、勧めるって人も多いと思うんだけど、なんかこういう風に考えるとね、なんかあんまり言わない方がいいんだなと思って、まあ、せっかくね、まあ、長い時間その場で一緒にいたりとかしてさ。で、酒もさ、その、アルコールっぽいやつは苦手だけど、なんか甘いのだったら好きとかって人もいるじゃない。で、別にさ、何杯も飲めってわけじゃなくてさ、一杯ぐらい飲んどくと、軽くほろ酔いぐらいだとさ、少し気持ちがね、そのリラックスして楽しく喋られたりもするから、そういうのもね、あって、まあ一緒にお酒飲めたらいいな、とかっていうのもあると思うんだけど。でもね、酒飲まない人からしたらね、とんでもなく迷惑な話だからね。だから、その辺はちょっと察して、ね、まあ、聞くとしてもね、 何回も聞かないようにしようね。一回だけ。なんかちょっと、あれ、飲まないのつって。ね、したら、あ、飲まないんだって言ったら、あ、わかったで、終わりにすればいいけどさ。結構しつこいね、みんなね。酒飲んでるやつはね。いや、飲めよ飲めよ、みたいなさ。一杯ぐらいいいだろうとか言ってさ。ねえ、すいません、なんかね、そんなところはね、気がつかないでね。俺はあんまり、まあ、強要するタイプではないんだけどさ。でも、いろいろね、過去を振り返ると、まあ、思い当たる節がないわけではないよね。だから、ちょっと気をつけたいと思いますね。まあ、あんま言わないんだけどね。そんなことを考えたりします。で、やっぱりね、酒癖悪いのはね、周りに迷惑かけるしね。この辺は、あんまり、俺も、酒癖悪いやつに会ったことがないからわかんないんだけど、まあ、先週のね、フィリピンパブの時にはね、蹴っ飛ばされたりとかね、ありましたけど、そうやって周りに実害があるっていうのね、そういうのもあるし、あと、やっぱ酒飲むと、ちょっと態度が少し変わったりとか、あと場の空気が悪くなったりとかする時があるんだよね。いつもそういうね、飲んでて、その、空気が悪くなったりするわけじゃないんだけど、たまに、その、空気が悪くなることを言う人がいるんだよね。いつもその人は、みんなで飲んでても楽しく飲んでるんだけど、なんか変な悪い酔い方しちゃうときとかすると、あ、なんかちょっと、周りの雰囲気悪くなったな、みたいな、ね。そういうのはあったりするから、そういうのはね、ちょっと酒良くないところだよね、と思って。だから、ね、タバコはなんか、副流煙周りに撒き散らして、みたいなさ、話になるけどさ、酒も、こうやってちょっと酒癖悪い人っていうのがいると同じだよね。周りに迷惑かけちゃうっていうのは良くないから、その辺はちょっとね、気をつけて。で、せっかく、その、なんていうの、楽しく飲んでるだけだったら周りにね、迷惑かけないで済むものなのに、その自分のなんか飲み方のせいでさ、そうやって周りに迷惑かけちゃうっていうことでね、良くないからさ、せっかくね、楽しく飲んで周りに迷惑かけないでね、美味しくできるのに、そういう風にできないね。そんな、ちょっと酒癖の悪い人はね、良くないかなと思いますから。それも気をつけてね。これからもちょっとお酒は楽しんでいきたいと思いますね。じゃあ、あと、お便りいただいてます。ラジオネーム、牛島くん。久しぶりに書き込みします。パルさんは、パルさんは、トロ、すいません。あ、パルさん、ハトロダで、見かけた記事ですが、武蔵小山のラーメンバー、おっぱいラーメンとして有名なようです。店主の女性めちゃくちゃ可愛いし、ぜひともお時間ありましたら潜入レポおなしゃすっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。何やら、武蔵小山の、ラーメン屋さん、ラーメンバーなの。ラーメンとお酒が飲めるね、ところなのかな。で、お店の名前が、おっぱいラーメン。なんか有名ということでね。で、ちょっとね、記事のね、URL も書いてあったから、ちょっと見たんですけども。店主の女性が、結構胸のね、強調された、その裸けた、谷間の見えるような服を着ていて、それで、接客してるみたいな。だからもう、おっぱいラーメンみたいな。らしいんだけどさ。すごいね。ぜひ、そのおっぱいに俺のシナチクをみたいなね。そんな話になっちゃいますから。ね。シナチク、そんなちっちゃいのみたいなね。そんななっちゃいますけど。いや、ぜひね、行ってみたいけど。でも入りにくいよな。やっぱ、うちの近くにも、ラーメンバーってあるんだよね。マラソンとかしてるといつも通るんだけど。気にすげえなるんだけど、でもさ、入れないんだよね。ラーメンバーは。ラーメン屋は入れるよ。で、バーはやっぱり入りにくいじゃん。そのね、難しいところよね。で、こうやってちょっと、記事にもなっちゃうとさ、有名店じゃない？そうすると俺みたいなさ、新参者が入っていくのは難しいなーと思って。いくらその目の前におっぱいがあっても、難しいなーって思っちゃうんだよね。まあ、でもちょっと機会があれば。俺もラーメンね、食べるの好きだからね、友人とね、ちょっと一緒に行ったりとかすれば入れるかもしれないから、今度ちょっとラーメン探訪の旅としてね、一度おっぱいラーメン行ける機会があったらね、ぜひちょっと潜入レポしたいと思います。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、さくらさん、ポッドキャストを聞きました。ライブチャットの雰囲気分かって楽しかったです。 女性絡みのネタとして女性解体新章、新役久々にやってほしいのでネタが溜まったらお願いしますっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。でちょっと先週はスペシャルウィークということでね、女性に絡んだ話ということで、あのアダルトライブチャット、これをねちょっと放送ね、まあ体験レポをさせていただきましたけどもね、あの好評だったのかな。でもまあみんななかなかやらないねことを、まあ、やってお伝えできたからよかったかなーって思うし、雰囲気もね伝わったってことだったんで、ね、よかったと思うんですけど、で女性絡みのネタとしてね、その女性解体新書とかもね久々にやってほしいなーっていうねご意見なんですけども、ただ私もう女性のバッシングとかやめようかなって思って、まあ、やめようかなと思って女性解体新書をねもうやめてね、だけどたまに言いたくなっちゃってね、新役女性解体新書なんていうのをね再び始めてしまいましたけど、でも女性バッシング良くないよねって思う。例えばこうやってさ、なんていうの、ネットだけでね、このちょっと趣味でさ楽しくポッドキャスト配信で女性バッシングしてるぐらいだったらいいよ。だけど今後さ、例えば俺がね、どっか就職するにあたってこのラジオをねちょっとまあアピールとして使った場合、採用担当の人は聞くでしょう。もしかしたらね、その時にあこいつ女性バッシングしてんなって、採用できねえなこいつってなっちゃうし、あと今後俺がもしねあのラジオパーソナリティとかにねなっていった場合、そういう時にもねちょっとオーディションとか受ける時にさ、いやちょっと私もねあの普通のラジオとしてはやったことないんですけど、ネットラジオはちょっとやってまして、こんな番組なんですけどって、じゃあちょっと聞いておくねーって、あこいつ女性バッシングしてーなって、こいつ使えねえなーってなっちゃうじゃん。多分女性バッシングってしない方がいいのかなと思ってんだけど、ただまあこの女性バッシングってさ、なんか世の女性に対して言ってるんじゃなくてさ、なんか半分俺の妄想入った女性に対してね言ってる部分もあるからさ、まあいいのか悪いのかってところなんだけど、まあそのね女性妄想の女性バッシングよりもまずなんかその下ネタやめろよっていうねところもあると思うんだけど、こいつ下ネタ言ってんな使えねえなってなっちゃうからね。だからもう下ネタと女性バッシングは封印していく方向かなーなんてねちょっと思ったりするんだけど、ただこのラジオに限ってはね、もうだってタイトルがアウトだからね。だからまあ今後新しいラジオを作るんであれば、あのもうちょっとクリーンなところでねやっていこうかなと、あの人にまあおすすめできるというか紹介できるようなラジオにしたいなっていうのはねちょっとありますね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム291番さん、こんばんは。以前書き込みした、同時期に失業して給付もらっとるものです。職業訓練に行くことにしました。給付延長してもらえるようなのでじっくり職探ししたいと思います。パルさんも焦らずにっていうねお答えいただきました。ありがとうございます。よかったですね。あのまあ、本当は就職できるのが一番いいけども、やっぱりねちゃんと思った通りのその長く続けられそうな人生かけられそうなね仕事に就けないんであれば、焦らずねやっていった方が絶対いいかなと思いますから、その職業訓練ね行くことになって給付の方も延長するっていうことでね、あの良かったですね本当にね。俺もねまさかこんなに長くなるとは思わなかったからさね、職業訓練行きたいって話もしてたじゃない。 DTP のねそのまあ、印刷とかまああとはそのフォトショップとかイラストレーターとかさ、そういうソフト使ったりとかさ、そういうのをねちょっと知識深めたいなって思ってたから職業訓練行きたかったのあったんだけど、ただでもそっちというよりもそのねあのアニメとかラジオとかおもちゃとかそういうちょっと遊びに絡んだようなさエンターテインメントの業界に行きたいなって思っている部分があってさ、うちの職業訓練 しなくてもねちょっといいかななんて思ってたんだけど、こんな長引くんだったらね俺も職業訓練応募しとくんだったなってねちょっとあるんですけど、あのもうね 遅いんで、俺はちょっと遅いんでね、俺は俺で逆に必死になるからね。俺の場合は多分先延ばしにしちゃう感じが出ちゃうからね。もちろん職業訓練半年とか多分あると思うんだけど、半年経ったら多分スキルも上がって、まあ選択肢がまた増えちゃうと思うんだけど、俺は多分お金がどんどんどんどんなくなってって、やべえやべえっつって言わないと就職ってなんかちゃんと結びつかないかなって、そういうね、追い込まれないとやらないタイプの人間だからね。なので私はちょっとね、こんな感じですけどもね、頑張って就職活動していきますから焦らずにね、ぜひ291番さんの方もね、お互いにちょっと焦らずに、ちょっとスキルを高めつつね、これからの人生頑張っていければいいなと思います。あとは、じゃあ、あとね、ちょっと他に、私、そうだね、他に話したいこともあると思うんだけど、あ、そう、先週ちょっと話そうかなと思って話してなかったから、せっかくなんで話そうかなと思うんだけど、まあ、大した話じゃないんだけど、なんつーの、お金の話少ししようかなと思って、こないだね、ポストを見たらさ、何ヶ月分かのさ、電気料金の明細がさ、溜まっててさ、せっかくだから男の一人暮らしどのぐらいの電気代がかかってるのかっていうのをね、ちょっとご紹介だけしておこうかなと思ってね。あんまり需要はないかもしれないけども、まあ都内で一人暮らしでっていうね、そんな人はどんなまあお金の支払いをしてるのかなっていうのをちょっと参考にしていただければと思うんだけど、12月分からあって4月分まで来てます。で、まあ冬だからね、エアコンずっとつけてるのっていうのと、あと仕事してないから家にずっといるの。なのでちょっと電気代が高いんだよねってあるんだけど、平成26年12月分、使用ご使用量としては190kW かな。まあ金額だけ言ってきますね、5553円。こんなもんだと思うんだよね。で、次1月8558円。高いね。まあ、冬の、まあ、ピークだからね、ここね。で、2月、8622円。まあ、このね、冬のピーク、この1月、2月がやばいからね。で、3月、6640円。で、下がってきたね。ちょっと多分、暖房の温度が1度とか2度とか下がったんだろうね。で、あとは4月。こちらが、3908円。ね、かなり減ったね。まあ、こんな感じよ。まあ、3908円っていうのは結構ま、安い方かなと思うけど、でも平均すると多分5000円ぐらいいっちゃうかなと思うんだけどさ、まあ、別にね、ガス代とかがそんな高いわけでもないし、水道代が高いわけでもないから。で、パソコンもずっとするし、家にいるし、で、エアコンずっとつけてね、いるし、いつもパンツだし、パンツ一丁だしね。なのでそう考えるとこの金額は生命維持に関してはね、まあお安いのかななんてね思ったりするので、もしねこれより高い金額っていう人はちょっと見直した方がいいかなと思うけど、まあ安い人はねいっぱいいると思うし、これから一人暮らししようかなとかって思ってる人はちょっと参考にしていただけたらと思うけど、まあ5000円いないぐらいにね収めればまあ問題はないかなと。で、多分デスクトップのパソコン使ってる人は多分値段高いと思う。デスクトップって俺みたいにずっとね、今ノートパソコンだけどずーっと電源入れとくと多分月に3000円ぐらいかかるんだよね。デスクトップって電力が結構かかるからね。だからここでちょっと、お金かかるのと、あとエアコンが古いとこれもすごい電気代かかるのもあるので、あと部屋がね、まあもちろんでかいとなかなかね、温まんなかったり、涼しくなんなかったりとかするからね、この辺もあると思うんだけど、まあ、ちょっとね、参考までにしていただければなと思っております。じゃあ、あとね、他にお話が、まあ、そうだね、お金ないんだけど、またちょっと買い物してさ、どうでもいいや、ちょっとね、大した話じゃないからサクッとお話するけど、俺、服とかさ、そこまでこだわらなくはないけど、まあ、サイズとかはね、ちょっとちゃんとこだわってますけど。だそんな中でもさ、T シャツとかは好きで。で、今回ちょっと T シャツをね、買ったんだけど、いつも買ってるところで、グラニフっていうところのね、ところで T シャツをよく買うんだけど、ここでさ、 俺がすごいね、欲しい T シャツが出てさ、っていうのが、スイミーってみんな知ってるかな？スイミーっていう、なんかお魚のお話なんだけど、これのモチーフの T シャツが販売されたの。すげえ欲しくて。で、なんで欲しいかっていうと、スイミーって、俺、小学校1年生の国語の時間で、一番最初に扱った作品なんだよね。で、その、小学校1年生の時に、その一番最初に扱った作品って、じゃあどうしていくのっていうと、全部暗記するんだよね、あれ。で、俺は、スイミー暗記したんだよね、ちゃんとね。だそういう思い出深いさ、作品なの。なんか、黒いね、魚が主人公なんだけどさ、スイミーってやつがさ。で、みんな周りのね、魚は赤いんだよね。で、その赤い中でさ、一人だけ黒くてさ、っていう、そんなやつが主人公でさ、頑張っていく話なんだけどさ。で、そんな、ちょっと思い出の T シャツだったんでね、ちょっと買いたいなと思って、ちょっと買ってきたんだけど、実際着てみたらさ、T シャツが白いんだよね。で、白に、魚がね、ちょっといるっていう、そういうやつなんだけど。やっぱりね、白い T シャツね、乳首浮くんだよね。良くないなと思って。みんななんで乳首浮かないんだろうなって、逆に。ニップレス貼ってんのかっていうぐらいね、思うんだけど、どうしても乳首浮いちゃうんだよなと思ってね。なんで、そのね、スイミー T シャツ着るときはね、下にちょっともう一枚 T シャツをね、着るしかねえなと思って。二重で着たくないんだよね。なんか。あんま好きじゃないんだよね。だけど、まあ、これに関してはね、そういう風に着ざるを得ないなっていう。まあ、そんなどうでもいいお話。まあ、スイミー好きな人ね。作者のレオニがね、好きな人。ぜひ、グラニフの方でね、今ちょっと新作で売ってますからね。要チェックですね。あとは、そう。これ言わなくちゃ。ドラゴンボールの映画。昨日土曜日公開でしたけども、私見てきまして。まあ、ネタバレはね、したくないのでね、そんな大きくは言いませんけども、まあ、楽しく見れたかなと。劇場内も結構笑いに包まれていたところもあってね、よかったんじゃないかなっていうのと、印象としては、子供多かったね。やっぱし、朝、ドラゴンボールやってるじゃない。再放送みたいなさ。それもあってか、ちっちゃい子っていうか、その小中学生とかも多かったなと思って、なんかドラゴンボール、ね、俺たちの頃が本当にね、メインな時期だったけど、再放送とかでもみんな見てんだなと思ってさ。だからなんかね、そういうのもね、良かったなとかって思ったりとか。あとは出てきたね、キャラとしては、18号が可愛いっていうのと、ブルマさんがエロいっていうね、この二大巨頭。あとまあ、ビーデルさんも可愛いんだけど。やっぱりただね、やっぱし、そうだな、ブルマさんだな。ブルマさんがちょっとエロすぎたところがあって、家帰ってきてから、復活の F、スペース、ブルマ、スペース、エロでね、検索しちゃったからね、出てこないんであんまり、ね。なんで、ぜひ、ピクシブなんかでね、絵描いてる人はね、ぜひ、ブルマさんのね、エロい画像をね、ぜひ描いていただきたいなっていう、そんなところかしらね。ドラゴンボール、ね、久しぶりの劇場版見た感想が、ブルマがエロくて帰ってきてエロ画像を探しちゃっただからね。そんなひどいもんなんですけど。まあ普通に、まあ楽しく、まあ見れたかなと、ね、いうところで。まあ、いろいろとね、思うところはあるよ。これは、ないでしょとかね。まああるんだけど、まあいいじゃないと。ね。そんなね、ところ。で、楽しく普通にね、思い出補正もあるかもしれないけど、まあ見れたところはあるので、よかったかしらね、と思って。前回の、劇場版からの流れで今回新しい新作できてるから、今回見るんであれば、前回の見てなかったらね、そっちちょっとちゃんと見てからじゃないとよくわからんと思うのでね、ぜひぜひその辺もチェックしてから行っていただけたらと思います。じゃあ、あとはね、そうだな、そう、前に一回ちょっとチャレンジしてうまくいかなかったんですけども、昔、ここ何週間か前に、浅草の純レバ丼食べに行ったら、定休日でね、食べられませんでしたって話あったんだけど、今週ね、ちょっと友人と、ちょっと行く機会があってね、 で、それでちょっと行ってきて、純レバ丼ね、食ってきましたんで、ようやくリベンジ達成ということで、で、その後、友人のね、家がね、その近くだっていうことでね、で、まあ、歩いて、その友人、まあ、友人の家がなんか引っ越したばっかりだっていうからさ、ちょっと中入らせて見させてもらおうと思ってさ、で、歩いてったんだけど、その純レバ丼の店から、友人の家までのね、間の道に、風俗で有名なさ、吉原ってあるじゃない。あそこ通るんだよね。で、俺吉原とか行ったことないからさ、じゃあぜひちょっとね、吉原通りたいなと思って。で、友人と一緒にね、歩いてったんだけど、吉原、すごいなと思って。やっぱり東京住んでてもなかなかね、まあ、来ないと思うし、あともちろん地方にいたらね、それこそ行かないかなと思うから、まあちょっとね、吉原どんなんだよっていうのはね、ご説明したいなと思うんだけど、まあいつかね、俺が吉原行く時もあると思うから、その時ね、また言うとは思うんだけど、まあね、今回さらっと通り過ぎた感じで言うと、なんかやっぱ、でかい、そのエリアがあるんだけど、そこのエリアが何区画かあって、そこが全部風俗店なんだよね。俺、ここまで風俗店が集まってるのって見たことなくてさ、まあ、池袋とかも、そういう風俗街があったりとか、あとは昔俺が住んでいた、西川口。まあ、埼玉だとね、トップクラスの風俗街だけど、でもね、全然そんなレベルじゃなかったよね。なんか、すごい量の風俗店があって、ああ、やっぱり吉原なんだなと思って。ね、その、北海道だと旭川とか、じゃあ旭川じゃないかわかんないけどね、北海道にもあるでしょ。ああいうところにも行ったことないからわかんないけど、多分、なんか、ちょっと、百聞は一見にしがちだからね、そのうち北海道行った時にはね、そういう風俗店もちょっとね、覗いてみたいと思うんだけど、まあ東京だとやっぱり吉原なんだなっていうところ。で、夜行ったんだよね。夜通って何時くらいかな。まあちょっと純レバ丼食べて、そうちょっと軽く飲んで、そっから歩いてったから、多分、9時半とか10時ぐらいだったんかな。でも、街はね、ガラガラだったね。平日だから、平日の夜ってのはさすがに人いないよね。みんな次の日仕事だからね。だからさ、呼び込みの人がさ、すげえ必死なの。もう怖い、ね。俺も、そういうさ、西川口に住んでたりとかね。したから、体制はできてるし、大丈夫かなと思ったんだけど、意外とね、吉原は客引きの勢いがすごくて、なんだろう、もう必死だったよね。俺も普通にもう通り過ぎるようなスピードで歩いてるしさ、友達ともさ、全然大丈夫ですとか言ってさ、過ぎてるんだけど、もうすげえ食い下がってくるしさ。で、ね、嘘でさ、もう俺一発抜いてきたんでとかさ、言うわけ。で、通り過ぎたりするんだけどさ、でもさ、食い下がってさ、もう一発どうですかみたいなさ、いや、そんな無理だろみたいな、その絶倫じゃねえだろとか、思ったりとか。あとは、ちょっとおじいちゃんというか、年結構いった人がね、結構もうブチギレてるんだよね。断ってるんだけどさ、いやもう、家そこなんでとか言ってさ、で、ちょっとこの人にちょっと行くからって、もうそこの家なんです。嘘ばっかりみたいなさ、ね。なんでそんな嘘つくのみたいなさ、ちょっとブチギレてさ、言ってきてさ、怖えなと思って。必死だなと思ってね。で、まあ、過ぎて行ってね。まあ、友人の家行ったんだけどさ。だから、吉原行くんだったら、まあ、平日だったら、かなり、好みのね、子とか、お目当ての子がいれば、いいんじゃないかなって思うけど、その雰囲気楽しみたいとか、なんかちょっと賑わってる感じのところでね、行きたいなとかって言うんだったら、やっぱし、土日の方がいいんじゃないかなと思って。夜はね、怖いかもしれないね。俺みたいなおじさんが言ってもちょっとね、やべえかって思ったりしたから、まあね、その辺は気をつけて吉原行っていただけたらなと思います。まああんま行かないと思うけどね、みんなね。まあそんな感じかな。じゃあ、あとね、お便りいくつかいただいてるから、それ読んでね、終わりにしようかなと思います。ラジオネーム、山猫舞台さん、お久しぶりです。おそらく半年以上放送を、聞くことから離れていましたが、お元気そうで何よりです。この半年間の間に僕もいろいろありました。彼女の両親に挨拶に行ったり、 転職が決まり5月から商社で働くことになったりと、15年は僕にとって、2015年は僕にとって、激動の年になりそうです。あと相変わらずパチンコとオナニーは欠かさずやっていました。転職も一段落したのでまたパルさんの放送を聞き始めようと思います。頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、半年以上ね、このラジオを聞いていなかったというところで、ちょうどじゃあ俺が無職になった頃からね、聞かなくなってしまったということだったと思うんですけどね、俺が無職になった瞬間にね、山猫舞台さんは彼女の両親に挨拶に行ったり、転職が決まったりと、おかしいなと。ね、俺は何にも動いてない人生なのに、なんか激動のね、年になりそうですみたいなね。なぜだろう、この差はってね。ありますけど。まあね、みんなタイミングがあるからね。ぜひぜひ、いいこういうね、波には乗ってさ、で、頑張ってもらって。で、俺もいい波が来た時にね、逃さないように。すると、こうやってね、一気になんか、ね、ダダダと。人生がね、好転するってこともあるってことだからね。ここね、こうやって俺が4ヶ月間とかさ、何にもなくてさ、やべえなやべえなって思ってるけど、もうその歯車がね、もう回れば、こういう風にね、なるかもしんないから、その彼女ができて転職が決まってとかね、そういうことも可能性ありますよって、そういうね、ことをね、ちょっとまあ示してるところもあると思いますんでね、ちょっと頑張っていきますから、またね、これからも、再びね、聞き始めていただけたら嬉しいかなと思います。あとは、ラジオネーム赤なめさん、パルさんこんばんは。第二頸椎？ん？第二といえば第二チャクラじゃないですか。これって絶対偶然じゃないですよ。あの占いの館は本間もんなんですよ。そろそろ例の出会いのチャンスの時期になったんじゃないですか。これは期待が持てますよ。冗談はこれぐらいにしてご自愛くださいっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。そうか、第二チャクラ。ね、昔あったね、今年かい？占いね、行ってさ、で、言われたね、第二チャクラがどうのとかなんか言われてたよね。それだ。なるほどね。第二チャクラってなんか喉だっけ？そう、喉じゃんね。首だもんね。首と喉はもう同じところだもんね。いや、怖い。ね、言われてたわ。怖えな、なんだこれ。ね、ちょっと、震えが止まらない感じなんですけど。なるほどね。じゃあ、やっぱりだ、今年良かったね、逆に。その、第二チャクラのところを気をつけろっていうことだったから、整形外科行けって。ね、第二頸椎やばかったよって。全部そういうことだったんだね。みんなちょっと、占い行った方がいいぞ、本当に。意外とあるぞ、占いはね。なんで、女性となかなかね、話す機会ないって人も、占いの人は結構女性多いから、ね、コンビニの店員さんとね、お釣りのやりとりだけしてるんじゃなくて、ちょっと会話できるからね。なんで、占いの館、そういうところでね、行ってもいいかなと思うからさ。いや、怖いね。ここまでなかなか、いろいろヒットしてくると。これは4月後半、ね、出会いのチャンス、ね、あるよって占いの人に言われてたからね。これは実際にちょっと現実味帯びてきたかもしれないなっていうね。ところで。まあちょっと、第二頸椎、ね、こと第二チャクラの方はね、来週ちょっとどうなってるかわかりませんけども。まあその辺はね、ちょっとご期待いただけたらと思います。あとは、ラジオネーム、さすらいのスロッターさん。パルさん、ツイッター見ました。LINE スタンプに挑戦とか、正直、もう少しテーマを決めるべきでは、あの絵だと正直微妙ですよ。なぜ柴犬？あれ、最初は熊？どうせなら童貞くんみたいなテーマで描いた方がいいよ。かっこパルさんの似顔絵。ユーザーも買いやすいと思います。っていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。LINE のスタンプってさ、その、18禁みたいな、そのエロに絡んだのがさ、難しいんだよね。だからなるべく、普通の一般ユーザー層に、訴えないといけない部分があって、本当はね、適当に作ろうと思ったの。適当にっていうのは、なんだろう、いつも使う、その、言葉ってあるじゃない。俺だとまあ、例えばワロスとかさ、ね。そんな言葉とかってさ、打ち込むんだけど、それももう打つのめんどくさいじゃない。 全部だからいつも使うような短文はスタンプにしちゃおうかなと思って。40個ぐらいしかさ、俺もさ、そんな言葉知らないからさ、そんだけスタンプあれば十分だろうと思って、で、その言葉にね、絵つけていきゃいいじゃないと思って。で、何かしら、絵はね、必要だけど、まあ、動物描いときゃいいだろうと思ってさ。で、今年の干支は何かなと思って、羊かと思って。でも、羊は、どうかなと思って。他に動物何かいるかなと思って。俺、犬好きだなと思って。で、昔俺、柴犬飼ってたし、柴犬描こうかなと思って。で、ね、ちょっとそういう、まあ、柴犬描いて、そんないつも使う文字描いて、で、それで、やっとけばさ、まあ、俺が使うし、あとは心優しいリスナーの人が買ってくれんだろうと。ね。そんな、あんま、なんていうの、がっつりやろうってわけじゃなくて、一応、LINE スタンプも作って販売するっていう経験したいなって思って始めたところだったんだけど、ちょっと書いてたらさ、少しずつコンセプト変わってきちゃってさ。で、これは、出来上がってから言うけど、あれはあれでね、大丈夫なコンセプトでいけると思う。その、童貞くんみたいな、ちょっと方向じゃないけど、コンセプトありで。ただ、動物は多分何でもいいの。だコンセプトは決まってやってるから、いいんだけど、ただ、絵がね、最初ね、描いてアップした絵が、もう完全にクマなんだよね。で、これクマだもんなぁと思って。ね、もう、クマと猫と犬、ね、もう全部間みたいな感じになったって。で、ちょっと色の塗り方変えたりとか、ちょっといろいろ変えてって、まあ、柴犬に見えなくはないかなぁ、みたいになってるけど、それでも、猫か柴犬かどっちかなみたいになっちゃうかもしれないから、見る人が見たら猫に見えちゃうかもしれないからっていうことで、もうちょっと犬に見えるように今練習してますからね。え、それ時間かかりますよっていうね。ところで LINE スタンプはもしかしたらお蔵入りかもしれないねってね、そんなところだね。じゃああとね、お便りいただいてます。あとまた意外とありましたね。読んでいこうかな。ラジオネーム、ラジオネーム馬太郎さん、パルさんこんばんは。ポッドキャストで聞いています。結構前にマンションの、俺の住んでるマンションでね、火災報知器鳴っちゃったって話したんだけど、これのねお便りだね。火災報知器は一般的に煙を感知するので、タバコを吸ったか緊張類のようなスプレーでも誰か使ったのでしょう。鳴った時は、本体を左右どちらかに、数十度回してみてください。外れると同時に音が止まります。音が止まったらもう一度つけてみてください。周囲に煙がなければ音が鳴ることはありません。今度同じような状況になったら、状況になった時はかっこいいところを見せて彼女をゲットしてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね。まあ結局原因不明だったんだよね。火災報知器マンションで鳴っちゃったんだけどさ。で、ね、消防署の人も来てくれたけど、結局何にもなくてね、帰って行ったけど、もしかしたらね、そうやって、まあ、タバコ吸っちゃった人はいたとかね、あるかもしんないね。で、こういう時は、そういう本体をね、左右どちらかに、ちょっと数十度回してみると、外れて、で、音が鳴ると、やむから、それでもう一回ね、付け直せば、もし、ね、その時にもまだ煙とかあればまた鳴るというところっていうことだからね、ちょっとこの辺は、一つと予備知識としてね、次回使って、こういうところをね、さりげなくすることで、同じマンションの住人でね、女の子が、なんか音鳴ってるわって、ね、覗き穴から見てるところで、俺がね、出てって、で、ちゃちゃっとやってさ、全部処理してたら、あの人、ね、無職なのかしら、それとも消防隊員なのかしら、抱いて、みたいな、なるかもしれないからね。いやー、あるかもしれない。ね、ないと思いますけど。まあ、この辺はね、ちょっとかっこよく。やっていけたらと思いますからね。まあ、次回ね、そう、右往左往俺がしないようにね、そういう知識があるってだけでもね、ちょっと落ち着くところあるかなと思いますからね、ぜひちょっと参考にさせていただきたいと思います。じゃあ、あと最後かな。ラジオネームトリンドルさん。パルさん、質問です。最高の男と最悪の女、セックスするならどっちを選びますか？ただし、挿入はしなくていいとします。僕なら断然最高の男ですっていうね。お答えできました。ありがとうございます。まあ、難しいね。でも、最高の男と最悪の女でしょ？いや、でも、まず、俺、男が好きとか女が好き。まあ、もちろん女の方が好きだけど、 ただそれ以前人間として考えて、じゃあ最高の人間と最悪の人間って考えるわけじゃん。したらさ、まあ女だからって最悪なやつは無理だよね、人間として。だから最高の男だね俺もねって思う。まあ挿入しなくていいって言うからね、まあしたら問題ないでしょ、男でしょ。だけどまあでも最高の男っていうぐらいだから、もう挿入することもギャブサカじゃないぐらい最高の男かもしれないからね。そしたらまあちょっと目覚めるところもあるかもしれないけども、いいかもしれないね。だって最悪の女でそんなのね、最高の男以前に挿入したくないじゃん。だったら最高の男に挿入した方がいいでしょってなるじゃない。いや、なるかどうかわかりませんけども。なんで、まあ、挿入ありなし、関係なく、ね、最悪な女よりは最高の男。ね。これよくわかんない、これ。ごめん。見落としてたけど、最高の男と最高の女、セックスするならどっちを選びますかって言って、挿入はしなくていい、いいとします。セックスの定義がちょっとよくわかりませんけども、逆に挿入される、いやされるのはちょっと無理だけどね。俺も腸内傷ついちゃうからね、挿入されたくはないなと思うんだけど、でもまあね、挿入するにしてもセックスするにしても最高の男の方がいいかな。だからそんな、なんか性別にあんまりこだわらないんだよね、人間ね、人間力で、さらに性別が女だったら嬉しいっていうねことだと思うからね。まあ男ね、こんなことを言っちゃうと妄想のね、リスナー諸君ね、ちょっと大歓喜かもしれませんけどもね、無理だからね。こういう極論の場合って話だからね、最高の女いるしっていうね、ガッキーがこの世にいるし、だから残念ながらないんですけども、まあ選ぶんだったらっていうお話ですね。じゃあそんな感じでね、今日はこの辺でということで、ちょっとまあ長くお話ししちゃったんですけどね、最初なんか何話していいかわかんないみたいな、頭回んないとか言ってたんだけど、結局2時間ぐらい喋ってるっていうね、まあ、いつものパティーンということなんで。で、来週なんですけども、4月の26日の日曜日、またね、23時からやっていきたいと思います。で、一応ね、今週は今週で、まあ、その病院行ったりとか、あと、ちょっと死ぬまでにやりたかったこと、ちょっと今週末、ちょっとね、一個やろうかなーって思っていて、ちょっと予約も必要だったんでね、予約もしてあるのでね、そのお話できるかなと思うけど、ただ面白いかなーって言うとあんまり面白くないかもしれないので、まあこれはこれで、まあお楽しみに、どんなことをしてきたのかななんてね、そういうお話はしたいと思います。まあメインはね、病院だね。俺の第二頸椎がどうなってるのか、第二チャクラがどうなってるのかね、そこをちょっとお話ししたいなーってところと、あとは今日ちょっと最初に喋りましたけど、アニメレビューに関して、一応今週ね、収録をちょっとしたいなと思っていて、おそらく生放送しないタイプでいこうかなと思ってるのね。いつもだったらこうやってネットラジでね、放送しながらちょっとお便りもねいただけたらくださいみたいなことやってたんだけど、今回も完全に生放送なしで録音して、でそれを公開しようかなと思っていますので、このパターンって意外や意外、初めてなんだよね。生放送しないで、録音だけするっていう、そのスタイルは初めてなんで、まあ、いい機会かなと思ってね、ちょっと試しで、そういうのもやってみたいなと、ちょっと思っておりますんで、そこもね、まあ、アニメ、だいたい全部出揃ったからね、新作アニメに関してはね、ぜひちょっと興味ある人はね、チェックをしていただけたら嬉しいかなと思います。じゃあそんな感じでね、今日もご視聴ね、長い間ありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。